16節から23節までです。コロサイ2章16節から23節までです。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。このようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。このようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。アーメン。
順序が違いまして、1、2週間早く来ました。で、もう一旦今日は生産式がございますので、時間を短くと言われました。ますます時間が短くなっていくような感じですね。でも大事なところだけをピックアップして皆さんとお伝えしたいと思います。コロサイ書は皆さんが学んできました通りに、教会の中における教理が間違った方向に進んでいくとか、そういう危険な状態にありました。ですから使徒パウロはローマの獄中から祈りつつ、本当に真剣に祈りつつ、彼は生み出したコロサイの教会に手紙を書いたわけですね。その当時の状況は皆さんがこう学んでいくときにだんだん分かってきたと思います。教会の中でこれをしていけない、あれをしていけないという、聖書に書いていない間違った考え方を持って、聖書その教会では教えが続けられていったときであり、乱れが出てきました。それを元に戻すのがこのコロサイ書の手紙であって、警告でもあります。かつて私は若いティーネイジャーの時に長崎にいて、長崎のカトリックの天主教大浦天主堂に行ったことがあります。何か心の中がうつろであり、そして重くて将来の希望がないし、寂しいし、どうもつらい思いをして、なんとなく神様を求めようと思ったら、こう通勤するときにいつもそこに大浦天主堂が堂々と立ってるんですね。でそこに行きました。喜んで受け入れてくれました。そして神父さんもその他の方人も 当時あんまり食べ物がない時ですから、パンを持ってきたりいろいろ食べさせてくれて、そしてそのうち公共料理というのを教えられ始めました。いよいよ信仰の教理を教え込まれる時なんですね。学んでいく時にだんだんとこう、なんていうのかな、束縛されるような、あれもしていけない、これもしていけない、こうしなきゃならないというのがたくさんありまして、嫌だなと思いました。で、その中で一番難しかったのはやっぱり神の御言葉に生きていく、そういうことです。それで他の宗教に比べると大変難しいのでやめてしまいました。その他また何年か経って、大学生の頃に聖書をギデオンバイブル教会からいただいて、それを読んでイエス様のことを知りました。やっぱりプロテスタントに来ても難しいですね。だんだんと御言葉を学んでいくときに、ああ自分の生き方が間違っているんだなということ、まあ私たちが神様のところに来るときにイエス様の御言葉を信じ、そしてイエス様を第一に生きるときにこそ私たちの生き方も難しいのであり、また迫られているというか、自由がないなと感じることもよくあるんですよね。だって世の中の人と同じようにできないでしょう。盆踊りで行ったら踊ってみたいなと思ってもそれもできませんよね。あれを食べちゃいけないとか、これを食べちゃいけないということもたくさんあるでしょうし、難しいもんだなと思いました。で、私たちはこうしてなぜ難しいかというと、イエス様にあって新しく生まれ変わった人は今までの世の中の生き方の必要でないこと、神様の前に喜ばれないこと、そういうものを全部切り捨てなきゃならないんですね。そして神様の前に信仰を抱いていくのですが、同じキリスト教会のいろいろな宗派のところに行ってみても、祭司がいたり牧師がいたり、また儀式だけを中心にしていったり、いろいろな教会があります。こういう教えを特徴としています。バプテストでもある教会では、あなた他の教会でバプテストを受けたけど、ここに来たらこのメンバーになるにはバプテストをもう一遍受け直さなければダメですとかね、そういうことを言わ教会もありますね。エピスコパリアンといって聖公会という教会がありますが、そこの友人がいました。その牧師ですけれども、いい加減なことで儀式さえ守っていればいいんだということで、彼の生活態度、酒飲んだりタバコ吸ったり、いろいろなしたいこと世の人と同じようにしている、そういう、キリスト教の中でも違ったまた教えがあります。こうして私たちは若き時に、あるいは年取ってもそうですけれども、神様のことを知るとだんだん難しいなと思う時もあります。束縛されているような感じがいたします。縛られているような感じもいたします。でもここでパウロが言っていることは、のそうじゃないんだということ、あなた方が本当にイエス様によって罪が許されたものとなった場合に、全てのものを取り除けられた場合に、私は神の前によって本当に神が望まれる、そういう生き方に戻ったのだということです。戻ったのですね。罪が全部取られてしまう、解決してくださいました。罪の許しがあったから、私たちは神のもとに近づくことができました。イエス様がその解決を全部してくださった、そういう生き方の中において、今度は周りの人々をが私たちの中に入ってくるという中で、いろいろな食い違いがあります。ですから一番難しいことは、皆さんがクリスチャンになりました、そして自分の両親とか家族の中でお話しているときに、いやキリスト教でこうなんだよって言ったら、堅苦しいな、なんでそんなものがつくん。日本人の考えでは、神っていうのは何でもいいんですよ。神様っていうのは、神様っていうものは自分に利益があり、徳であり、なんか自分の願い事を聞いてください、苦しむ時にすぐに何とか役に立つようなもの、そういうアイディアでいっぱいなんですよ。日本人の宗教論っていうの、宗教に関することは、だからご利益宗教しかないんだ。よく私は聞かれますよね、あの税関通るときに、あなたの職業は何ですかって聞いたら、はい、宣教師です。たら、ああ、そうですか。キリスト教の盆さんですかって言われるから、 盆栽じゃないんだ、僕らは全然違うんですっていう話で、そんな話から言ってる時に、何かご利益ありますかってよく聞かれますね。ご利益なんかないですよって私は言うんで、本当にはっさりとね、どうすかしてがっかりしたように聞いてましたもんね。キリスト教にしてご利益ありますか、ないですよね。まず第一に神様はあなたの罪を悔い改めなさいって言われますよね。ご利益どころかは神に戻るために、その一番素晴らしいことが何かということを、他の宗教とは違って聖書の中には、あなたが罪が許されて神のことをさせられる、そしてキリストの偉大なる贖いの技を通して私たちは罪が許され、神とつながることができ、神の家族に入ることができて、一番大事な素晴らしいことをいただくときが、これがキリスト教の教えなんあるわけ。それを私たちが実行していくわけですね。実現していくわけ。自分ではできないことを神様がしてくださって、素晴らしい生涯に、まことに神の道に従っていくような生き方を与えられる。その時点から、だから以前のことが本当にね、今までは間違いと思わないで平然としていたことが、私たちにとっては堅苦しくなったり、締められたような、そういう縛り付けられたような思いで、キリスト教というのは難しいね。まず大事にね、日曜もう少し寝ていたいんだけど、起こされて教会に行かなきゃならないと言われるし、何かが休むと牧師さんからどうですかって電話がかかってくるし、いろいろ難しいですねなんて言われるでしょう、うん、そしてお賽銭も出さなきゃいけないなんて、ね、お賽銭なんて他の宗教神社や仏教で言ってることだと、お賽銭じゃないって、心から神様に感謝を捧げていく、そういう信仰の姿の経験でありますね、証であります。誰も無理に出せとは神様言ってませんし、喜んで強いられなくて捧げる、そういうものが献金であり、神様のお捧げする。あるいは礼拝に行って歌を歌わなきゃならないし、ね、いろいろあるでしょう。そういうことは今までなかったことなんだけれども、信者になってからそういうものに生活に入ってまいりますね。まあ、それ程度ならまだいいんですよ。しかしここで大事なことは、パウロがこの際の人たちに書いている警告の手紙は、あなた方が本当に神の御言葉に忠実に生きる、でもちょっと線を外れて、今そういう教会になっているんじゃないかということ、何が一体問題なのかと。コリントの教会あたりではいろいろな不道徳なことがたくさんあって、パウロはそこに警告をいたしました。教会の統一が乱れたピリポの教会とか、あちらこちらでも言われています。事件が起こりました。教会はね、事件がな、教会ってね、一つも何もやらないですよね。力のない教会です。悪魔の手に握られている教会、何も問題もないです。行って、はあよかったして帰ってくるぐらいですよね。そういうもんだの教会というところは、本当に聖書の忠実に行くならば問題だらけですよね。教会に来る人、ある人が言いました。先生、教会っていい人ばっかり来ると思ってたけど、ああすごい人がたくさんいますねすごい人がどんなにいや、あの人がこう言った、あの人がああしたこうしたこうしたばっかりの問題で、もうひっくり返るような教会がたくさん、とうとう牧師が追い出されたなんていう教会もあります。私もその経験を積んだことがあるんですけれども、まあいろいろと人間の塊であり、欲の塊のある人間が自分たちの都合のいいようなものにして、一つのグループにしていきたいという危険性がたくさんあります。その中で私たちは聖書の御言葉によって、パウロが警告していることは、一つ一つの教会に、あなた方今持っている問題はこういう問題であるということをリマインドさせてくださり、そしてこのコロサイの教会では、あなた方この聖書から外れた御言葉の解釈、すなわち教理の間違いを示されていますね。どういう教理の間違いだったかと、コロサイ書皆さん一章から学びつつありますけれども、グノーシスさという哲学的なものとの交わりの中で、聖書のことで、イエス・キリストの存在というか、そういうものを認めない、あるいはいろいろなことでかき混ぜていく、まあ一つの 立法主義的な誤りもここに、ユダヤ人ばっかりたくさんいたところですから、ユダヤ教からに流れてきている、もともとユダヤ教から来ているこの立法主義、こうしなければならない、あれをしなければならない、そういう信徒としての行いに対することについて非常に厳しい状態ですね、教えですね、その教群れが。その頃ですから人々みんなそこに目をつけていましたけれども、それが間違っているということをわからない。思想的な問題っていうのは非常に難しいですね。いつの間にか自分がそれに入っていっちゃう。いろいろ言ってるととうとう、あなたは共産主義者だねなんて言われると、自分が、あ、そうかなって言われるぐらいにその中に入っていく状態でしょ。いろいろの他の宗教もそう。だからオウム真理教なんて皆さんよくね、あんなに犠牲者、逮捕されたりした指導者たちってのはすごいですね。東大法学科、経済学科、工学科って立派な頭のいい人たちばっかりがみんな自然に入っていってるんですね。じゃどうしてあんな理解力のある頭のいい人たちが恐ろしいものに入っていくんだろうかとわからないでしょう。自然と私の身の回りにその悪の技を徐々に示していく。私の友人ももう20年近くなりますが、息子を早稲田に行ってる時に、その息子がちょっとした弾みでヨーガに入り、ヨーガの本を読んで引きつけられて、そしてオウム真理教に入り、しまいにはリーダーになって、います。今でもやってますよね。本当に恐ろしい。理屈では私はどうしてもわからないようなものを自然とその中に入っていく。ちょうどグノーシス派や、あるいは立法主義者とか、そういう流れと同じように、頭の中で考えたならば分かるようなものだけれども、心の中にそれが入ってくると、なんとなくそれが他のものよりも偉大なるものに感じる。そしてオウム真理教も、あるいは統一原理もそうですね。いろいろのキリスト教の中で似たようだけれども、それにもっといいんだというふうに入っていく人たち、そういうのが来ると大変ですよね。皆さん、そういう時代も今でもあるわけです。当時のコロサイ書の中にはそういうものが、立法主義的な誤りがたくさんありました。2章の8節には虚しい騙し事のことが書いてある。哲学によって自然と私たちの知的な解釈の中に入ってきて、間違った解釈へと導いていくような虚しい騙し事。本当に真剣に考えてみたら何にもならないような、そういうことを真剣に考えていく、そういうこと。哲学、皆さん学んだこと終われたと大学行けば大抵哲学させられますよね。本当に何にも役に立たないですあるいは9節には、2章の9節には、キリスト様のうちにこそ神様の性質のすべてがあるんだからと、そこに書いてある。キリスト様のうちにこそ、人間が作った教理はそういうものじゃなくて、キリストその方ご自身、教理じゃないんです。イエス様は神の子なのです。神様からこの世に送り出された神の御子、その方が私たちの人生の中で学ぶべき、見るべき神様の性質が備えられている、そういう生き方だと書いて、また2章の10節には、キリストは全ての力を従えて権威ある方であるということです。この地上において私たちが全身傾けて信じて疑いない、誠実な真理な方、その方は権利があり力を従えた。ですから私たちが神の御前に立つときに、裁き主としてなされる方は大祭司であり、イエス・キリストその方です。地上のすべての権威を神様が、父なる神が彼の上に与えられているということを聖書で学びますが、その通り、一度死んだ後、神の御前に立つこと、裁きを受けることが定められているということ、恐ろしい言葉ですよね、皆さんね。どれだけ生きている時にいいことしたか、どれだけ悪いことしたかっていうのを天秤に測られるの、それは地上にいて全てもう いつでもなされることですけれども、神の前に立って、イエスの前に立って裁きを受けることを一度だけ、それはあなたが神を信じ、イエスキリストを神の子と信じましたかということです。あなたの罪はイエスキリストによって許されましたかということです。でなければ私は楽にこの世に生きていけるかもしれない。しかし教会に来て聖書の御言葉を聞き、説教を聞き、人々から証を聞いている、何が一番大事であるかということは理屈やいろいろなことじゃない、いろいろ難しいことでもないし、あれしてもいけない、これしてもいけないじゃないんです。あなたがイエス・キリストを神のことを信じているか、あなたの思いが全面的にイエス様を神のことを見て従っていく人であるか、そういう一点に絞られているんです。すべてが私の信仰というけれども、心の中のものがすべて、今まではキリストを信じなかった世界の中に生きてきたけれども、信じてからはイエス様を第一に、イエス様を中心として生きる信仰ですから、教会に来ると愛する兄弟姉妹たちとも同じ心の思いで交わることができ、同じ口で言葉で調べで神様を称えることができ、祈ることができ、祝福をいただいていきます。神様はそのために私たちに救いをくださいました。神の御子として迎えてくださるように、ただ単にご利益主義のように、ああこうしてくれるか、儲けがあるか、どうのこうのと、そういう約束のような、そして利益的なものではなくて、私は救われたということは神の御前において神を讃え賛美して、神様あなたが最大の方、偉大なる方です、全地の作り主、もうすべてオッサムガー、英語でよく言われますね、もう何をかけても最上の偉大なる神の前に私がひれ伏して神様を拝するときに、それを神は喜ばれる。あなた以外に神はございません。天地を作られたのはあなたです。ご支配なさるのはあなたの力です。こうして私は唯一の真の神を信じていくときに、そこに私たちを導きくださるイエス・キリスト、私の罪を許ってくださった方、その方によって生きていくこの信仰ですから、私はイエスによって神を礼拝し、イエスによって賛美し、感謝していく生活、それを神が喜ばれる。そのためにあなた方が救われたのです。そのためにあなた方が神のことさせられました。そのためにあなたが神の家族とさせていただき、地上での御用を神様が与えていてくださる。たとえどんな御用が教会にあっても、小さなことをしていても誰にも気づかれなくても、神様は上から見てられて祝福してくださるのです。神にあって生きるということはそういうことであり、それはイエスを中心とした地上での生き方に聖書は書いてあります。あなたがキリストさんに育った時に、神はあなたを悪い欲望から解放してくれました。2章の11節がそうですね。私たちを悪い欲望の中から引き上げて許してくれさ。さらに12から15をずっと見ますと、古い人間性質がキリストと共に死んで全部葬られてしまいました。今度は新しいものとして私たちは神の前に立つことができる。これがボーンアゲイン。私たちは本当に罪許されて神に従うものとさせられました。新しい命と復活をさせてくださった、すなわち生まれ変わったものとして私たちは今生きているんですね。その喜び、その感激の中に私たちは神を讃え、毎週が重荷だな、嫌だなっていうふうに思うんじゃなくて、喜んで、さあ今日も行こう。週の初めに神様を讃え、神の恵みをいただき、そしていっぱい祝福をいただき、御言葉をいただき、祈りができていく、そういう生活に今クリスチャンの生活として与えられています。ですがかつてはなかったことなんです。かつては自分が浅くて自分で生きていく生涯だったけれども、そうではなくて、今度は神様、イエス様にあっての大きな喜びの源が自分の心に与えられて、イエスを中心とした生き方に変えます。 だからここで書いてあるこの2章の16から10節17節を見ますときに、16節のところではですから、そういうことですからということですね。聖書ではですからという言葉よく出てきます。注意深きところ、こうこうこういうわけだからということですね。優しく言うならば、だからこういうふうになるんですということです。私それを見るときに、こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方は批評させてはなりません。こだわるなということです。周りの人が、あの人クリスチャンだからどうのこうのということですね。妻の家族は、両親は前橋で、群馬県前橋で、非常に証となる良き生涯を、本当に戦争前から続けてきて、教会の長老としても重んじられた、すごい証人であり、主のしもべであり、教会の長老であり、また祈りの人であったとみんなから言われている。その父と母の、彼女の父と母の姿を見るときに、いつも周りから迫害が来るんですね。例えばその小さな町の一角に神社があるから、その神社に一年中掃除して幼い者をしていく、運営のためのお金を献金をしてくれと言ってくると、父も母もそれをお断りします。すると周りの人は、なんだこのキリストのやそのやつ、ケチンボで金も出さないなんてね、そんなこと言う、そういう迫害の中に直に生きていながらそういう迫害を受けていく。でも彼らはそういうことを耐え忍んで、彼らは分からないからだ。そしてこだわらずに一生涯をクリスチャンとして過ごしていきました。父が亡くなった時には教会でお葬式がありましたが、もう本当に多くの人が、600、700人の人が来て花を捧げて、そしてたたえて噂していきまがありました。みんなが悪いなと思う彼らの生き方からすれば、でもそこに本物の生き方を、神にある忠実な生き方を人々は認めていたんですね。私クリスチャンもそうです。いくら周りの人がこの立法主義者たちが語っている教えから離れていて、同じ神様を信じながらでもの生き方は違うんだということ、聖書にある真理を私が守っていくときに、あれをしてはいけない、これをしてはいけないという、そういうことにこだわらずに、まことの神イエス・キリストを信じなさいという、その方に従っていきなさいということです。だからここで、ですから他の人々で言われるように気にするんではないと、グノーシス派の人たちやユダヤ人の教えの中において、またパリサイ人的な教えをこだわらずに生きていきなさいとパウロはここで警告しました。このようなことは旧約の時代までのことなんですね。でもイエス・キリストがこの世においでになってからは、私の信仰というものが、教えであり規則であり、そういうものがみんなイエス様の御言葉に従っていくという、そういう生き方です。旧約ではあなたの十分の一を神様に献金しなさいと言って、みんな今でもそれを言いますよね。じゃあ難しいな、私はあんまり収入がないの、11を差し上げたら大変なことなんだっていうこと。でも新約の方に見ますと、パウロはここで言っているように、あなた方が喜びと感謝を持って強いられてでもなく捧げなさいということですよね。すべてがあなたに委ねられている、決められていることは、みんなあなたの心からキリストを中心として、キリスト様をどう思ってどのように愛して生きていくかということを信仰の第一としていることなんです。私たちはみんなそれぞれ信仰をいただきました。そしてその信仰の中に、いつも頭だけで過ごしていく信仰、あるいは世の中に乗りながらうまい具合に使っていく信仰、いろいろなタイプの人がいます。でも 聖書でいつも我々に警告していることは、今日の箇所と同じようにイエスを中心として私たちが生きていかなきゃならない。イエスが第一であり、そのことによって私たちは解釈をしてイエスに喜ばれる生き方をするのが誠の救われた人たちの歩みであります。さて次に御使い礼拝という、またこれ聞き慣れない言葉が出てきます。エンジェルウォーシップという言葉ですけれども、ここでもその誤りが書かれています。当時のコロサイの教会においては偽りの教師がいろいろいたんでしょうね。異端的な教えをたくさんして、教会はこれによって大きな影響を受けました。十数年前からいろいろとアメリカはこう第三の聖霊の波という波、動きで教会がカリスマ派がだんだんと成長して力を上げました。その後何年か経って日本でも大阪、関東、関西の教会の群れと関東の東京方面の群れと北になる、そういう二つの群れがありまして、関東の方は聖書神学者とかいろいろキリスト教連盟とかバプテスト連盟とか固まって聖書を中心とした動きだけにとどまっていました。地道に神礼拝を続けて、でも関西の方はアリガキ氏とかいろいろいましたね。関西系の日本イエスキリスト教団の牧師もいましたし、そういうかつては福音派の人たちが今度は今までの信仰では生ぬるいからもっと聖霊様のお力をいただいてやりましょうって、やったのはいいけれども、やーうわーって叫んだりとなったらすぐそういう信仰ばかりになった。私はこうしてアメリカのカリスマ派ですね、行ってみて学んだんですけれども、確かに騒ぎます、いろいろ。そして聖霊様を来てくださいって引きずり下ろすような行動で礼拝をしていました。それを見て、もう私も考えました。そこまでするの、もっと御言葉に従い、そして聖霊様が直に私たちに働いてくださるのは、何も騒いだりいろいろ動いたりするんじゃなくて、本当にイエスを中心とした生き方があるときに私たちは祝されるということを経験します。で、そういう動きの中でコロサイの教会は今度は天使へ御使い礼拝というものがありました。で、彼らの過ちは、御使いは私たちの救いの中に中風者となって、仲介者となって働いてくださるので、もっと偉いんだというふうにして、お祈りをする、礼拝をする、全くカトリックのマリア礼拝と同じような形で私たちに教えていますね。だから注意しなさいということです。で、そういうものであればこそ私たちはここで書かれているように、あれを食べてはいけない、これをしてはいけない、どうこうしてはいけないというふうな、そんなものに縛られるのではないと。人間の戒めと神の戒め、そこなんです。そして神の戒めというのはイエス様から生まれてきて、イエス様の見姿、イエス様がおっしゃること、それが今現れてきたのって。旧約の時代はそれも神様と同じ教えであるし、ずっとイエス様に現れてきますけど、旧約の場合は影として表にはっきりと出さなかった、そういう時代。ここのところは難しいんですね、説明するのね。熊井牧師はあそこ影だと言ったけど、聖書にその影で書いてあるけど、どういうものかなと、これを説明しようと私ももう何日も考えたことがあるんですね。信仰の影、シャドウ・オブ・ジーズ・クライスト、どこ表現できないでしょう。どこに何がどういうふうになっているのかわからない。しかしここのところに来て初めて分かって、私たちにとってイエスを信じているけれども、私の生き方が間違っている、何か間違いの中に引き込まれている生き方、これを警告されているんです。教会に、コロサイの教会に、これをあなた方が分かっているようだと分かっていないことがあります。だからあれを触るな、これをしなさい、こうしなさいという、そういう間違いをよく注意しなさいと聖書でここで示されています。このようにして私たちに教えられていることは、もしあなた方が、二節に書いていますが、キリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように思うんですかということです。世の教えに、 くだされないで、まっすぐイエス様を従っていきなさい。そうした場合に、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られなくていいんです。イエス様がこうおっしゃったのだということですね。さあ時間が来ましたので、ですからそんな状態の中でいろいろと教えがたくさんありますが、私たちは教会自体が本当にイエス様を中心、イエス様を中心とした生き方、イエス様につながった生き方、それをコロサイ人はやっと気づきました。ユダヤ教は豚を食べちゃいけないとか、あるいは不潔な鱗のような魚のものを食べちゃいけないとか、いろいろ教えがありますが、そういうものじゃなくて、神が何でも与えてくれたもの何でも食べなさいとペテロにイエス様がおっしゃった。幻の中に言われて、こうしなさいと。そういうことを私たちはそれに惑わされないで、あなた方はキリストを、主を中心として生きていくべきだということを教えられました。そんな教えを私は覚えて、教会が乱らなものにならないように、教えをしっかり守って、苦行をしたり断食をしたり、いろいろなことをやってみて、それで神様への信仰が素晴らしいものになるということはなさいません。そんなものよりも神様を忠実に愛して、神様に忠実に従い、神がどうおっしゃっているか私たちが守っていくことです。何か教会に問題があれば、それはやはり役員会や牧師先生たちと一緒になって相談し、祈って間違いのない教会の動き、そういう動きになっていきなさいとパウロはここで警告しているわけですね。お祈りします。神様、ありがとうございました。この御言葉を心から感謝し、どうか一人お一人が理解できるように教えてくださって感謝いたします。さらに足らないところを主が上より聖霊様によって明らかにさせてくださることをお願いします。主イエスキリスト様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。